回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
5月13日金曜日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。朝ですね、タクシーに乗って出社をするわけなんですけれども、東京タワーの脇ぐらいをこう通ってくるわけですよ、はい、東京の南側からね、この有楽町に向かっていくとなると、でそうするといつもだと東京タワーの、ね、てっぺんまで見えるんですけど、今日は結構霞んでて、あ、随分分厚い雲が垂れ込めているんだなという感じで、この周りもね、最近は結構高いビルが建ったりなんかするんですが、そのてっぺんの部分見えなかったりなんかするっていうね。今日は、まあ、この雨のお天気が続くわけですけれども、はい、激しく降ってるところもね。
そうですね、今日一日雨で、特にですね、沿岸部を中心に局地的に激しく降る予報になっています。で、一旦雨が弱まる時間帯というのもあるんですが、夕方からまた再び雨が強まるだろうということで、アンダーパスの浸水ですとか、あと風も強いので、
う
ん、横殴りの雨にご注意ください。
まあね、ちょっとね、今日は確かに外も暗いなという感じなんで、はい、まあ、一日しっかりとした傘と、それから場合によってはもう長靴でぐらいのね。
そうですね、あと空気もひんやりしてますのでね、はい、羽織るもの持ってください。
さて、そんな中ですけれども、新業アナウンサー、今日はですね、なんかパリッとしたスーツを着てるなっていう感じなんだけど、特に何かあるわけじゃないの？
特に何かあるわけではないんですが。
ないんですが、
今日は
何？
新ウルトラマンの公開日ですので
いや、ちょっと待った、映画の公開日に合わせて清掃をするっていう人、なかなか聞いたことがないよ。
いや、今回はですね、いわゆるこう家督隊っていう、シンゴジラでいうところの巨災隊みたいなこうチームが出てくるわけですよ。怪獣とか宇宙人、まあ、外星人と戦うにあたって、
またその何、劇中に、
はい、
まあ、日本政府の一機関としてそういうものが出てくるって
ことなんですよ。そうなんですよ、というふうに聞いてますので、そのこう予告映像を見て、こう長澤まさみさんがこうパリッとした黒のスーツを着ていて、そこにこう家督隊のそのバッチをつけてるんですよ、
う
ん、
胸というかこの襟のところにね。
なので、私は紺色の今日はジャケットに、グッズショップで家督隊のバッチも買ってきましたので、これをつけて行こうっていう。
もう何、コスプレですか、
ちょっとした
なるほどね、気分を上げていこうと。
気分を上げて、今日は私はもう長澤まさみさんだと思って、自分を。そんなことはないけど、
な、髪型もさ、はい、もともとね、短めになってますが、
う
ん、それをこうなんかパリッと分ける感じで、
そうで、ちょっと真ん中目にちょっと分けてですね。
これもやっぱり意識したわけですか？
意識しまして、朝大変だったんですよ、分け目変えるの
いつもと印象違うもんね。
そうですか、やっぱり、
全く気づかない私なんですが、実は今週髪を切ったらしいんですけれども、スタッフ一同ほとんど気づかずに
ですね。高橋陽一さんだけですよ、気づいてくれたの。
水曜日にね、
髪切ったって、あ、気づいてくださったと思って、誰も気づいてくれないんです、この番組はって言いながら、
いつ切ったんですか？
月曜日ですね
じゃあもう48時間ぐらいスルーしまくってた挙句、
そうですよ、
高橋さんにだけっていう、ね、
そうなんですよ
これも何、新ウルトラマンに向けてだったりするんですか？
まあね、
本当にマジで
ちょっと、まあ、ボブっぽくしたいのと思ってたのと、ちょっと重なったんですけどね、時期としては。
なるほど、
まあ、ついででね、ちょっともう、
ついででね、
やっちゃおうみたいな。
もう全部こう、どうせなら合わせていこう
と、
ね。
合わせていこうと思って、はい。そうです、そうです。
ということですね、今日は新業さんにとっては非常に大切な日になるというところなんですが、まあ、それ以外にもですね、いや、ここのところ、いろんなところで、新業アナウンサーがですね、仕事が増えていまして、昨日、プレスリリースされているんですけれども、片岡愛之助さんがですね、まあ、日本層のポッドキャストの中で情熱のスペインへようこそという、配信が昨日のお昼12時からスタートしてるんですが、
はい、
ここにも君乗ってるね。
そうなんです、ご一緒させていただきまして、 まあ、スペインの魅力をたっぷりとお届けする番組なんですけれども、うん、まあ、私もあの一度かつてスペインに行ったことがあって、はい、愛之助さんもあのスペインを訪れたこと番組の企画でありますし、うん、しかもあのフラメンコを習ったこともあるんですよね。
そうなんだ。
そうなんですよ。
へ、
というのも歌舞伎とフラメンコが融合した舞台ゴエモン、石川ゴエモンで主人公のゴエモンを演じたんですけれども、その時に石川ゴエモンがスペイン人と日本人のハーフだったらという話だったので、
なるほど、
まあ、ゴエモンは小さい時からフラメンコは踊れるってそういうこう設定だったと。
は
あ、で周りの人にこうフラメンコを教えるようなところもあったりしたみたいで、
なるほど、ね、
それでこう習ったこともあったということで、そのそういったねエピソードもあの披露していただきました。
なるほど、はい、いやこの五右衛門がスペイン人と日本人のハーフだったらっていうのが突拍子もないように見えて実はそうでもないっていうのが、それこそあの宍倉使節団とかっていうのがね、だからあのスペインの特に南部のあたりっていうのは結構日本の名前がハポーンって残ってたりなんかするっていう話なんだよね。
そうですよね。
で、うん、俺はあの NHK の触れ合い街歩きでへえそうなんだって言ってたんだけどあ、だからあながちつながりがないわけではないっていう ね、
そうなんですよね。
一部だからそのままスペインに住み着いたっていう人たちもいたんだみたいな話もねあったりとかするっていう不思議な縁があるね、スペインという国とはね。
本当です、
ね、お互いに海を面した国で魚介類もとても美味しいみたいなね、うん、
はい、美味しかったですよ。
なかなかあのヨーロッパでは珍しい生食だってするっていう。
そうなんですよ
ね。
おつまみもお酒も美味しいところですからね。
いいね。
そういったあの食の情報もたっぷりとお届けしていますので、ぜひポッドキャストで配信しております、はい、お聞きください、うん、片岡愛之助情熱のスペインへようこそです。
はい、全4話ということでね、まだまだ続いていくということであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご出演です。この後6時半過ぎから登場。まずは、マスク緩和を考えるということでコロナ対策について、そしてニュース7時またぎのゾーン、6時50分過ぎから、7時をまたいでニュースを掘り下げますが、2021年度の経常黒字が12兆円と7年ぶりに低い水準であったと昨日財務省から発表がありました。まあ、経済の関連ニュースを掘り下げてまいります。そしておはようニュースネットワークのゾーン、7時10分過ぎ、岸田総理と EU 首脳がロシアに対する制裁で連携を確認、それから日中韓 ASEAN の財務省中央銀行総裁会合が開かれております。さらにフィンランドが NATO への加盟を求める方針というニュース、そして、スクープアップのゾーンでは夏の参院選を読むということで取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日はですね、一面トップはバラバラという感じであります。産経と日経が NATO のへのフィンランドの加盟申請へというニュースを報じています。これ後ほどね、今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていこうと思いますが、ロシアによるウクライナ侵略、まあ、その玉突きというようなことがいろいろ起こっております。まあ、昨日はね、鶴岡路人さん、慶応義塾大学の総合政策学部の准教授の方にも、このニュースについて解説をしていただきました。あの読売がこの、ね、鶴岡さんのコメントを取って、載せていたりなんかもしています。それから朝日新聞は円安企業に最高益、上場1323社推計、資源高も影響という記事を出しております。おかしいですね、円安、悪い円安なんて言ってですね、ものすごくこう経済とそして、日本にとってはまずいんだというような話がありましたが、俺企業に最高益だと、まあ、ただ朝日新聞は朝日新聞らしくですね、それが家計に回ってないじゃないかというような話も書いております。まあ、この辺はこの後宮崎さんにですね、しっかりとじっくりと解説をしていただこうと思っております。で、各紙国際面で載せているのが、昨日の夜北朝鮮がまたミサイルを発射したということでありますが、これについて先ほどワシントンから共同通信もね、打っていますが、アメリカの大統領補佐官国家安全保障担当のサリバン氏と韓国大統領府の国家安保室長が電話会談をしまして、この発射について国連安保理決議違反だというふうに非難をしております。この飛んだ距離などから推測 して IRBM 中距離弾道弾なのではないかというようなことも言われております。そして核実験がこの先、行われるんじゃないかというようなことも言われてますんで、弾頭小型化しそれを乗せてということになると、まあ、我が国にとっても喫緊の脅威ということにもなるというところ、まあ、ウクライナのね話ばかりではなくて東アジアも波が高いというようなことをこれまた、見せつけるニュースでもありますが、これ一面トップで報じているところはどこもないというのがですね、これに慣れてはいけないんだろうということを改めて思うところであります。それからここが気になるということでですね、これちょっと昨日の新聞の記事ではあるんですが、昨日の昼ぐらいにですね、ネットで見つけてへーと思ったんですが、福岡を中心とするブロック紙の西日本新聞というところがあります。その12日昨日木曜日付の一面トップがですね、ウイグル人口増加率急減、少数民族集中地域不妊処置影響もということで、これ中国のですね、総局長を務めてらっしゃる、坂本信弘さんという方の署名記事でもあるんですけれども、この人口の統計について中国というのはここ最近は詳細のものを発表しなくなったそうなんですが、ただ2019年までは各地方のデータというのが残っていて、それを詳細に分析したんだと。で、地方の例えばその新疆ウイグル自治区全体だけではなくって、その都市だったりとか地域ごとのものっていうのも2019年までは詳細なデータがまだ今のところは残っていたということなので、それをこうかなり精密に分析をすると、漢民族漢人の多いですね、ところでは、それウルムチとかね、ここが自治区の州都になってますけれども、などではさほど人口の減少というのはなく、むしろ増加していたりなんかする。しかもそれも中国全体の平均であったりとか新疆ウイグル自治区の平均よりも高い数字が出たりなんかするんですが、ウイグル人の方々がたくさんいるカシュガルだとかホータンというような地域では如実に減っていると、場所によっては100分の1にもなっていると。でこれが一体何が原因なのかというと、やはり当局の出生抑制策が影響かというふうに出ています。中国全体としてはすでに一人っ子政策はやめているというようなところで、人口、まあ、増える状態に、条件としてはあるんですが、それに対してですね、この地区によってはかなり数字がおかしなことになっているぞということで、まあ、これアメリカなどもジェノサイドであるということを指摘していますし、これがエスニッククレンジング、民族を浄化するというようなですね、まあ、かなりこう人道的に非道なことが行われているんじゃないかということが、まあ、様々に報道で指摘をされているところなんですが、それをですね、こうして数字で明らかにすると。でこの坂本さんご自身がツイッターでも書いているんですけれども、当局側にでっち上げと言わせぬよう、公式統計を分析するオープンソース調査報道にこだわってきましたというふうに書いていて、それをもとにこういった記事を出す。それを西日本新聞は、木曜日一面に載せてきたと。この辺はやっぱり日本のメディアの矜持というものを非常に感じる労作だなと思って、ぜひ紹介したいと思いました。ネットで今のところは記事読めるということでありますので、ご興味ある方はご覧いただければと思います。
この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。宮崎さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、マスク緩和にまつわるニュースということで、このところね、マスク屋外で2メーターぐらい間隔を空けてればとってもいいんじゃないかというような話が出てましたが、まあ、岸田総理も、まあ、昨日の、ね、参議院の厚生労働委員会で、まあ、全部外すのは今の段階では現実的ではないと、ただ人がとの距離が十分ある場合は外すことをすでに奨励していますという答弁をしたようであります。
まあ、今日大阪はね、はい、ちょっとこう曇天で午後から雨が降るらしいんですけど、やっぱりジメジメしてるんですよ。高温多湿になっていくでしょ、これから夏にかけて、はい、マスクつらいよね、やっぱりね。
いや、つらいですよね、
だからそれのこうマスクをつけることのマイナスと、この まあ、予防するための、
はい、メリットみたいなもの
メリットみたいなものをちゃんと勘案しないといけないような状況になってくんじゃないかな。
まあこれでねマスクをこうつけ続けて結果熱中症にとかって、まあ、特にお子さんなんかはね、
そうそう、
本当大変なことになるぞっていうところですよね。
なのでまあね、例えばそのこれはまだ一説によるとだなんだけれど、はい、オミクロンに対してどれだけマスクが効果があるのかっていうところも、うん、そういうこうちゃんとした検証もね必要だと思うし、単純にこうマスクを着用していればいいというような状況ではなくなってきているというふうに気がしますね。
もうなんかもともとマスクをするっていうのは感染の予防っていうね、目的があったわけで、マスクは手段のはずなんですが、マスクをつけることそのものが何か儀礼的にというか目的化しちゃってるっていうところあります
よね。だからさ、それはさ、
はい、
まあ、昔から言われているさ、うんうん、丸山正夫の昔から言われている日本人のさ、はい、特質でさ、一旦成立した制度っていうのはまるで自然状況であるかのように、自然なことであるかのように、
はい、
こう自然の摂理かなんかに基づくかのように考えてしまって変えることができない、作為の経費がないっていう、だから欧米なんかやっぱり変えちゃうわけですよね。
そうですよね。もうね、今海外からの映像なんか見るとあれほとんどみんなしてないんだなとかね、そうそうありますもんね。
そうだからね、まあもうちょっと、
はい、
まあ、日本人には そういうところに良さもあるからね、だから、うんうんうんうん、から一概には言えないんだけれども、
はい、
見直す契機になるんじゃないかなと思ってますけどね。
まあ、スポーツの観戦の現場でね、まあ、外さないにせよ声は出せるんじゃないかみたいなこともなんか来月ぐらいから J リーグが実証実験的なことをこういろいろ分析をするんだという話も出てきていますけども、だんだんとやっぱり正常化の流れになっていかないとまずいかなというところですか。
まあ、ただこれがまあ、じわっと今また新規感染者が増えてるけど、
はい、
これがね新しい波が来るとかっていうようなことになったらまたこの議論というのは、
うんうんうん、
押し流されてしまうんだよね。
でそことやっぱり選挙との見合いみたいなものが当然ありますか。
そうそうそうそう、
まあ、そのあたりね、今日はスクープアップのゾーンでは参院選に向けてというところも話していただこうと思っておりますんで、
はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定、今週の株式市場のまとめと来週の見通し、今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学教授の川上和久さんの登場です。情報操作とメディアをテーマにお届けします。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず株と為替の動きをお伝えしておきます。12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて103ドル81セント安い31,730ドル30セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 6.72 ポイント上がって 11,370.96 でした。一方円相場は1ドル128円40銭付近で取引されております。今年に入ってからの年初来安値をまた更新という形になりました。まあ、スマートフォンのアップルが前日比 5% 余り下げたというようなことに象徴される弱気相場になったということであります。うん、まあ、これ、アメリカのやっぱりインフレ率が 8.3% 市場予想よりも大きかったということがね、おとといあたり報道されてましたけど、
先頃ね、CPI が発表されて、
はい、
市場予測よりも、まあ、要するにインフレ減速はしたものの市場予測よりもほどには下がらなかったということで、まだこう金融政策、金融引き締め 利上げ等がこう続くのではないかという予測がですね、はい、おそらく株式市場に悪影響をもたらしていくだろうと。
でその辺がね、円相場にもやっぱり影響して、まあ、ここのところの円安がちょっと巻き戻った形で128円40銭付近となっているようです。
うん、だからまあ先ほどね、はい、あの朝日新聞の今日の一面、
はい、円安企業に最高益、上場1323社推計、資源高も影響と出ております。
でまあそのこれがねいいかどうかというのは、国民経済 の立場からして、はい、いいかどうかというのはともかく置くとしても、円安というのは別に悪いことばかりではないと、日本のあのこう個別的な企業あの経済主体にとって、
はい、
だから企業は最高益になっている、ね、なんだか知らないけど、うん、あの新聞とかねここのところを見ると、
はい、
円暴落とかね、
そうですね、
なんとかって言われてたじゃないですか、
悪い円安と、
まあ、悪い円安かもしれないけどさ、とはいえ円安という状況そのものは、うん、企業に利益をもたらしたりですね、
はい、
あるいは例えば円安によって雇用が国内雇用が支えられるというようなこと、あるいはこの産業のですね、
はい、
内製化、要するにこう海外に頼らずに国内で作っていくというですね、そういうことを促していくわけですよね、
は
い、これはね、このことは別に日本経済にとって悪いことではないのでプラスですよ、明らかに。
円安になるってことは、まあ、ドル建てで考えればこれコストは下がるってことになりますもんね。
そうそうそうそう、なのでそこのところを勘案しないで、
はい、
一方的に暴落とかね、言われてるっていうのは、
はい、
もうなんか日本がこうどっぽやすみたいな形でさ、言われてて、何かもう 円なんかこう誰も買わなくなって、
はい、
大変なことなんじゃないかみたいなですね、そういう記事、見出しだけ読むとね、
はい、
これはね私はねある種の思惑のに基づく記事で、まあ要するに次期日銀総裁選選びに対する影響だと思いますよ。
なるほど、
影響を行使したいんだと思いますよ。
もう黒田総裁の任期は1年切りましたよね。
そうそうそう、だからもうこれのね、
はい、
レースというか前哨戦が始まってるわけですよ。
で
これはね直接こう今の黒田路線がいいかどうかという問題とは別で、
はい、
だけれどもイメージ的にやっぱりこう日銀プロパをしたい人っていうのがいて、それの影響を受けた経済、はい、記者、経済部記者とかがこういう書き方をして、やっぱりこれはこの黒田政策のおかげで円安がこう、
はい、進んでしまったんだ、
進んでしまっているので、これはとにかく日銀、旧日銀系のプロパを総裁にして引き締めなきゃいけないと、
はい、そういえば思い出すのは黒田さんの前は白川さんという方で、まあ、この方日銀プロパーでしたもんね。
はい、そうです。その前も日銀プロパーだったんで、2代続けて本当は多すぎがけ財務省出身者と日銀プロパーで多すぎがけをやるんだけれど、ここは要するに民主党の旧当時の民主党のさまざまなですね、
はい、
誤った政策というかですね、あれによって
国会政
治、まだこう別に民主党政権下じゃないけれども、
そうでしたね、
いろいろな形でほら日銀同意人事だから、
はい、国会の人事議決が必要で衆参がねじれていたんですよね。
そ
うそう、あの時ね、
でその時に、
はい、
白川を政治的な思惑で押してしまったので、ね、後に民主党の人たちがあれは失敗だったっていうふうに、
まあね、民主党の中にもデフレ脱却議連でやってらっしゃった方々がいて、そうそう、しまったっていうふうに思ってらっしゃった方が結構いました、ね、
本来だったら財務省出身の武藤さんがなるべきだったと思う、
はい、
ところが白川さんになってしまったと、
金融緩和に非常に消極的であったというようなね、そうそう、ことが言
われています。私は当然当時だったらやっぱり私は武藤さんが良かったと思ってますし、今度も、
はい、
まあ、例えば今だったら財務省の候補者だと浅川さん、
あ、今アジア開発銀行の総裁、
そうそう、で、まあ、プロパーのあれだと雨宮さんが出てるんだけど、はい、私は浅川さんの方から絶対いいと思います。
なるほど、その路線
的に別に黒田路線の継承者じゃないですよ。
うん、 5月13日金曜日、時刻朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。新葉一華です。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、7時またぎ、経済についてじっくりとお話をいただいていますが、こんなニュースもあります。2021年度の経常黒字12兆円、7年ぶりの低い水準。財務省が昨日発表した2021年度の国際収支速報値によりますと、海外との物やサービスの取引、投資収益の状況などを示す経常収支の黒字額は、前の年度と比べて 22.3% マイナスの12兆6442億円となりました。黒字幅の縮小は4年連続で、2014年度の8兆7000とび31億円以来7年ぶりの低水準でした。世界的な資源価格の高騰で貿易収支が7年ぶりに赤字に転じたということであります。ということで、黒字が減っているみたいなところがまたね、報じられたりもしてますが、
まあ、はい、先ほどこういう赤字とか黒字っていうのは、
はい、
主に国内経済の結果として
現れてくる。
貿易黒字や経済の黒字赤字や経常の黒字赤字って出てくるわけですから、
はい、
根本原因を、直さないとダメっていうことになりますね。まあ、根本原因はね、今の状況だと確かに世界的な資源価格の高騰っていうのは根本原因の一つです。
はい、
ですからそれはこう当然その地政学的なリスク、まあ、ウクライナ問題ですよね、
はい、
ウクライナ情勢とか、あるいはコロナ禍ので出てきたこう不確実性みたいなもので、市況が、さまざまな市況が混乱したということが、でこれはもう まだ戦争が続く限りは、
はい、
あるいは中国が、
ロックダウンしてますからね、ロックダウン、
ゼロコロナ政策を変えない限りは続きます、これが。
だからそういったまあ外的要因に関してっていうのは、もうこっちとしてどうしようもない中で何ができるかっていうところになりますか。
だから一つはやっぱり貧困層が、これの一番弱いところは貧困層の、貧困層対策だけはやらなきゃいけないし、雇用にね、これがこう結びついていくというのは絶対避けなきゃいけないというふうに思いますね。先ほども申し上げたけれども、ここで例えば下手にこう円高にしてしまうと、逆に雇用が、国内雇用が失われたり、さっき言ったこう産業のね、内製化っていうのをこう阻害する可能性があるんで、まあやっぱりインフレ、国内の消費者物価のインフレ率が 2% 程度ならば、なんとか円安も許容するという形で、が私は望ましいと思いますけどね。ただこれが例えばアメリカみたいに 8% とか、
はい、
そういう状況になると、これはえらいことなの で、
ね、
何らかの対策をせざるを得なくなりますけど、まあ私はそんなとこことにはならないと、なぜならば日本の需要はいまだに冷え切ったままで、
内需は本当に、
内需っていうのは基本的にデフレですから、まだ内需だけを取り合うと見れば、
そうですね、エネルギーや生鮮食品の数値を除いたコアコアという数字だと、まあ、マイナス圏でずっと推移してきて、まあ、携帯電話の料金の値下げの影響がなくなった4月の数字はおそらくプラスにはいくけれども、まあ、1までいくかどうかもわからないぐらい、
わからないという感じですよね。ですから、経済政策、これはもうずっと言ってるけれども、
はい、
大変難しい、ナローパスを行かざるを得ないか、何もしないか、現状維持、
現状維持、
で私は岸田政権は現状維持を取ってるような気がしますけど、
ね、なるほど、まあ、インベストイン岸田というね、スピーチがイギリスでありましたけれども、この貯蓄の部分をこう強調したりだとかしてましたね、あの時は。
いやだからさ、それはさ、はい、何らかのな制度的な 十分にせなこう手当というものがあって、うんうん、
はい、
こう呼び水を政策というかね、
うん、
いや投資に呼び込んでいくようなことがあればですよ、
はい、
それはいいかもしれないけど、それなしで1000兆円投資に回してくれと言われても、
総務省が10日に家計調査報告を発表しましたが、1世帯あたり、まあ、2人以上世帯の貯蓄額は平均すると1880万円だそうで、ここっていうね、
ずっと伸びてるんですよ。だから
この中でも伸びてる。
これはもう主にあれですけどね、いわゆる強制貯蓄と、
うんうん、使い道がないからと、
使い道がないということなんですが、全くこれこの状況が解消されていない、
うん、
ということで、これが私はね、実はポストコロナに向けての最大の問題だと思うんだけどね、
うん、
ただね、今じゃあ1880億円をね一気に使われてやったらどうやったらね、これはこれで困るわけですよ、
うんうん、確かにそうですね。ものすごくインフレになってしまうぞと、アメリカのようになると、
そう、うん、
ポストコロナのペントアップ需要、
ここがね経済政策の難しいところですね、
うん、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理と EU の首脳がロシアに対する制裁で連携を確認。岸田総理大臣は昨日午前、総理官邸で EU ヨーロッパ連合のミシェル大統領、フォンデアライエンヨーロッパ委員長と定期首脳協議を行いました。ウクライナへの侵略を続けるロシアに対する制裁などで連携を確認しております。また覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、自由で開かれたインド太平洋実現の重要性を共有したということです。まあ、やっぱりウクライナの話が中心になるというところでありますけれども、まあ、一方で中国についてもというところです。まあ、制裁はね、続いていくというところなんですが、まあ、これこの先もね、続く、どういったことが考えられますか。
まあ、これはロシアの出方次第だけれども、
うん、
まあ、例えば何かこう国際的に禁止されている、ね、兵器、化学兵器とか生物兵器とか使ったりすれば、
はい、
さらなるこの制裁を深めていくという、何度もここでこの番組で申し上げているように、まだまだ制裁の手はいっぱいありますから、
うんうんうんうん、
これはあの、ね、確かに史上最大の制裁なんだけれども、まだこうバイタルなこうところまで、うん、やってない、致命的なところまで行ってないんですよ、
はい、
だから例えば、まあ、次の段階は当然この、うん、原油 の金融というのはもう、
そうですね、G7 で、はい、
次はやっぱり LNG の金融でしょうね、
液化天然ガスというところ
、 EU 大統領もロシア産のガスを禁輸するというような話を言ってますからね、
日経新聞が今週火曜日10日に一面で書いてきました。まあ、ミシェル大統領へのインタビューという形でしたけれども、うん、まあ、これね、 EU からしたら相当な覚悟必要ですよね、 LNG まで止めるぞってことになると。
特にね、日本と比べると、
はい、
まあ、それこそEU の経済にとってはバイタルですね、
うんうん、
致命的なぐらいの影響をもたらすと思います、ね、はい、
でもやると
言ってるわけ、
何本ものパイプラインでこれつながってますもんね、ロシアとの間というのは。
そう、でそれをもし本当にやれば、
はい、
ほらよくさ、テレビと冷蔵庫っていう議論があるじゃないですか。
おお、テレビと冷蔵庫。
テレビっていうのは、例えばロシア国内で、はい、テレビを、うん、では確かにプロパガンダ的なですね、
はい、
放送をしていて、この、うんうん、それにこう一般国民はいつまでも、
はい、
騙されるというか、それを信じていて、プーチン氏を支持し続ける、
うんうんうんうん、
でもね、冷蔵庫はまだそれはこういろんなものが入ってる段階、
はい、
食べ物とかがさ、
入
って氷もあってっていう段階なんだけど、それがだんだん少なくなっていくと、
うん、
このやっと ロシア国民もこの状況はまずいというふうに気づくというそういうこう例え話なんですけどね。でまあ私はもし LNG を禁輸に踏み切れば、はい、世界的に禁輸に踏み切ればまあ数ヶ月以内に相当ロシア経済は破綻に近いものになっていくと思う。ただし、
はい、
欧州とかまあ、日本もその痛みというのはいまだかつこの経済制裁の中ではかつてなかったものになると、は
い、そうですよね。昨日ですねこの時間に防衛研究所の地域研究部主任研究官の山添博さんにお話を伺ったんですがまさにその、はい、痛みの部分というものがまだ人事なんだという話、うんまあ、山添さんの場合は選挙分析も中心なので実際に徴兵されてこう亡くなったり怪我をする人というのが周りにいなければみんなまだプロパガンダで支持してるんだけれどもと、うんうん、だから経済の面もそうだしいろんなところからこう締め付けっていうものが出てくると今8割支持してるという世論もこれ変わってくる可能性がある
ロシアの世論がね変わってくる可能性がありますよね。だからまあそこまで踏み込んでいくかどうかというのはロシア次第、
はい、で我々西側も返り血は当然ながら確保しなきゃいけないし
でもね例えば国際的にはねこれはロシアでどれだけ報道されてるか知らないけれども、はい、例えばフィン今日のほら新聞の一面なんてフィン、はい、NATO 加盟申請って言って書いてるじゃないですか。
フィンランドがというね
とスウェーデンも、
はい、
その遠からずに加盟申請するとで
うん
この戦争のもともとの目的というのは、はい、ウクライナの NATO 加盟を阻止するためというふうに言われていたわけ。
はい、そう
です
ね。
でもね、うん、ウクライナの NATO 加盟なんていうのはそもそもなかったんですよ。ありえなかった。なぜならば、
はい、
ウクライナっていうのは当時ほらもうクリミアの件があって、はい、ロシアと事実上のこの、戦争状態にあった国なので、うんうんうんうん、そこでもし NATO に加盟させれば、
はい、
もう集団的自衛権ですかのネットワークですか、はい、NATO ってもう直ちにロシアと NATO の戦争になってしまうわけですよ。それはね少なくともこの問題が解決して戦争状態が解消するまではウクライナの NATO 加盟というのはありえなかったんですよ。
実際
も
だとして
それなのに、はい、進行してしまって逆にフィンランドとかスウェーデンとかが NATO に加盟するというようなことになれば、はい、まさにねこの侵攻っていうのが、
はい
ま、これあえて言うね、あえてこういう言い方をすると、うん、NATO の東方拡大を促進してしまったと、明らかに失策ですよね、これは、プーチン氏の、
ま。全く正反対の結果が生まれているということですよ、ね、
そういうことが国民に分かってきて、しかも冷蔵庫の中身がだんだん少なくなっていけば、
はい、
これはね、私はね、プーチン政権というのは、非常に危機的な類乱の危うきに、に達するようなそういうことになると思いますね。
さあそして、続いてのニュースこちらです。日中韓 ASEAN 財務省中央銀行総裁会合ウクライナ情勢を警戒。日本、中国、韓国、そして ASEAN 東南アジア諸国連合の財務省中央銀行総裁会議は12日オンラインで会議を開き、ウクライナ情勢の景気に対する悪影響に警戒感を示す共同声明を採択しました。声明では食料やエネルギー価格の高騰などを指摘し、域内の貿易や成長に下方リスクをもたらしうると強調したということです。まあ、俗に ASEAN プラス3なんて呼ばれるこの枠組みですけれども、まあ、ウクライナ情勢を睨んでと、まあ、ASEAN 各国も含めて温度差はあるところですよね、これは。
まあ、アジアはね、基本的に日本と韓国以外は、は
い、
制裁に加わってないので、
そうですよね。
まあ、なんていうのかな。この状況を固唾を飲んで見守っているというような感じだと思うんですけどね。まあ、おっしゃる通りですよ。それは悪影響は絶対あります、
はい、
ただそれを押してもやらなければその後のねこのグローバリゼーション 2.0 を形成するためにこの 間違いなく阻害になると、ロシアが完全勝利をしてしまうようなことになれば、
はい、
もう世界秩序というのは完全にこう19世紀、少なくとも19世紀後半から20世紀前半までのところまで時間が巻き戻されてしまう、
はい、弱肉強食、力が強いところが全てを取っていくと。
そうそうそう、
うん、で事前のルールなんか関係ねえ。
それを止める国際的な連携というのは効力を持たないということになってしまいますんで、まあ仕方がないと考える気はないでしょう。これはまさに地政学的リスクというふうに考える気はないですね。
そして力の信奉者だという、まあ、ロシアもそうですし、あるいはこう中国もそれと同じような考えを持っているのかというふうにも言われ、
私はね、中国はすでにもうそういうことが、それほどこうロシアのような暴挙をやるような経済規模ではなくなっていると思います、う
ん
う
ん、経済も大きいし世界とのつながりも大きすぎるというところですか。
そう、グローバリゼーションの中に組み込まれてしまっているので、それは何と言っても何ともここの番組でも繰り返し強調したようにロシアの10倍ですから経済規模は、中国は、
はい、
ですからそんなに簡単にこんな暴挙を起こすに走ることはできない。むしろ私はね、ロシアはそういう状況を打開するために、
はい、
つまりロシアはもう現実的には中央国に過ぎないんですよ。
大国じゃない
ミドルクラスの国に過ぎないわけです。それに我慢ができずに、こう自律的閉鎖的な経済圏を作ろうとした、アウタルキを作ろうとしたというクルグマの分析は正しいと思います。
そして来週でありますが、日曜日5月15日が、沖縄の本土復帰50年という節目の日であります、はい、で、その取材をしまして16日月曜日、私だその現地沖縄から生放送を行います、当時を知る方々へのインタビューを交えつつ、そしてこの先というところも議論していきたいと思います、東京のスタジオにはジャーナリストの須田慎一郎さんがいらっしゃいます、そして17日火曜日は経済アナリストジョセフ・クラフトさん、18日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん、19日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、20日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。
地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube、 ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治経済事件や災害など日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています。今週は宮崎裕子記者が日本に来たウクライナ避難民の方の生活状況について取材したレポートをお送りします。
さあ、そんな中、東京と大阪つないでお送りしてまいります。続いて教えてニュースキーワードです。フィンランドが NATO への加盟を求める方針。ロシアとおよそ1300キロにわたって国境を接しているフィンランドは、これまで NATO には加盟せず軍事的に中立な立場を取ってきましたが、ロシアによるウクライナへの軍事侵略を受けて、この NATO による集団的自衛権が必要だという世論が急速に高まっているようであります。で、そんな中、フィンランドのニーニスト大統領とマリン首相が12日 NATO への加盟を速やかに求めるべきだという立場を表明しました。今後正式な手続きを経て加盟が実現した場合、ロシアが強く反発することも予想されます、まあ、ロシア側すでに反発みたいなことも出てきておりますが、
でもね、そもそも論として、脅威だ、
はい、
ロシア側が脅威で、例えばこうどれだけこうウクライナから、フィンランドからでもいいけど、バルト三国からでもいいけど、モスクワが近いか、これはロシア側にとって脅威だっていうふうに言う、こうロシア擁護派の人たちがいるじゃないですか。
いますね、はい、
ね、ね、で、私はこれがナンセンスだと思うのは、NATO というのは確かにその第5条で、
はい、
加盟国の1国が攻撃された場合、全加盟国がその国を防衛するということが決められています、
はい、
いいですか、攻撃された場合ですよ、ロシアが攻撃しなければ、それは発動されないわけ。
そうですよね。もともと侵略ってものは国際法に違反する、
違反するわけだから、
でそれを前提にしてない。
今時のウクライナ戦争っていうのは本当に国際法上で、法でも、
はい、
違反ばかりがこう相次いでるって戦争ですから、そういうことをロシアがやらなければね、
はい、
別に脅威を感じる必要は何にもないわけ。
現状の国境をきちっと尊重していればという話ですね。
で、その証拠に別中立をずっと保ってきたフィンランドとかスウェーデンが今度のウクライナ侵攻をきっかけにして、はい、あうちも防衛守ってもらう守らなきゃ守るためにやっぱり NATO に入るしかないっていう形でこう入っていってるわけでしょ。
入っていかないと
全て ロシアの侵略的な意図があるからが前提じゃないですか。
入らないと狙われるかもしれないっていうふうに想起させたわけですよね。
そう、だからね、私はね実にこう馬鹿げた話であって、はい、明らかに私はプーチン氏の失策であると言わざるを得ないと思いますけどね、これは。
まあそれでバルト海が完全に包囲される形になり、黒海の出口にはトルコという NATO 加盟国がいて、で、極東には日本というアメリカの同盟国がいると、完全に包囲されちゃいました。
だから包囲されているというのは気の毒なんだけど、別に脅威を感じることではなくて、このまま、ミドルクラスの経済規模と、比較的こう強い軍事力を持っていれば、はい、ミドルクラスの国としては生きていけるわけですよ、ロシアは十分に。これをね、もう中国ばかりがこう世界的に注目されているので、ロシアもう大国だぞっていうことを言いたいと、そのためにこれをやってしまったというプーチン氏の失敗だと。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。夏の参院選を読む。参議院選挙は今国会の会期延長がなければ6月22日公示、7月10日投開票の日程が有力視されております。自民党や日本維新の会、国民民主党といった改憲をめぐる議論に前向きな勢力が国会での発議に必要な定数の3分の2、166議席以上を占めるかも焦点となりそうです。この時間は今朝のコメンテーター宮崎哲也さんとこの夏の参院選について考えてまいります。数えて第26回参議院選挙ということ
です。確かにね、その国会の発議、
会見
要件になっている定数の3分の2というのは一つのこう焦点なんですけど、
はい、
というのは私が今後これから言うことが、もしこう実現した場合には岸田政権は先ほどね、何もやらないって言ったんだけど、レガシーのために確実に憲法改正に乗り出す可能性が高いので、ここの議席数は確かに焦点なんですよ。ただね、それちょっと先走りすぎの話であって、今が状況を細かく分析してみると、現段階での支持構成が、各党の支持構成というものが変わらない限り、これはあくまで現段階のですからね、まだこれからどれから選挙が近づくにつれて更新されていく可能性がありますから、
まだ2ヶ月、
これは強調しておきますけど、自公を圧勝する可能性が高いです。
今直近でね、内閣支持率はだいたい 50% 半ばから後半ぐらい、各社の論調査出ておりますし、一方で政党支持率を見てもね、かなり高い水準を維持してますもんね。
でさらに選挙区情勢を踏まえた細かな分析をやってみると、はい、例えばですね、自民党だけでいうと57以上、ひょっとすると60代に入るかもしれないと。
なるほど。
いう感じで、そうするとね、公明党と合わせると70の議席をも視野に入れることができるような情勢です。
今回は選挙区74、比例50という合わせて125席を争うということですから、そうすると自民党単独でも半分にいくかどうかというような、
現状ではいく可能性が、公算が高いと いうことになってしまいますので、まあ、ちょっとこういう状況を踏まえて、野党の人たちはどう奮起するのかっていうことを考えなきゃダメですよね。まあ、要因はね、一つは、
はい、
まあ、実のところ言うとあまり何もやらないこと、こういう状況の中で、つまり失敗しないってことです。
はい、
何かをやって失敗するっていうのを一番こう気をつけて安全運転をしてる。だからね、あのね、今度の選挙、夏の参議院選挙、これも何度も言うけど、現状のままでいけば、まずはね、投票率が下がります。
ああ、関心があまり高まらない。
そう、それで、その中で、低投票率の中で、与党が、まあ、圧勝に近いものになるということが言えると思いますね。だからそういう情勢を踏まえて、じゃあ一体こう野党はどうやって崩すのかと、
はい、
まあ、特にこうもある意味で最も野党らしい野党である立憲民主党をどうするのかと、はい、いうことになりますよね。
まあ、共産党などとの選挙協力をどうするだとか、国民民主党は離れていくしというようなところでどうしてくる
か。もっとね、だからもうちょっとこう現政権 の、
はい、
あの弱みみたいなものをついて、さらにそれを 先にこう、あのもっと こんな素晴らしい政策があるっていうふうにやっていかないとダメだと思うんだよね。
はい、まあ、経済対策に関しても減税という話はしているわけですが、
消費減税も入ってるから私はそれはいいと思うんだけれども、入ってるとだろうか、それはいいと思うんだけれども、はい、じゃあ金融政策どうするのかとかね、統合政策の、統合政府のことを言った、
安倍元総理の
安倍総理を国会で追及するとかっていうような、そんなことやってていいのかとかね。
そうですね、まあ、日銀は政府の子会社だっていう発言で独立性がみたいな風に、批判をしていらっしゃいましたけど、
いやだからそれは、コンソリデーティッドガバメントっていう概念というもの、新しい世界的に認められている、はい、政府と中央政府と中央銀行の関連の仕方っていうのが理解されていない、はい、私別に安倍さんの擁護してるわけじゃないですよ、言っときますけど、アベノミクスは賃金上昇ということに結びつけられなかったので、はい、私は、基本的にそこは道半ばで失敗だったと思ってます。
道半ばでね、
そこまで雇用拡大したとかっていうところは良かった、はい、ここまでは良かったんだけれど、それを賃金金上昇に結びつけられていなかったのは、これは第二の矢である財政出動が全然ダメだったから。でしかもむしろ消費増税を二度にわたってやってしまったということが最大の要因で、失策だったと思いますね。それは
引き締めちゃったじゃないかと。
そう、
だからそう考えると、でそして、まあ、岸田政権も金融所得課税に言及したりだとか、引き締め気味って考えると、パッケージでドーンとした経済対策を出すみたいなことをやると結構目立つような気もしますもんね。
そうだから、そういうところを立憲民主党がやれるかどうか、
泉のミクスだみたいな
そうそうそう、ジノミクス
なのか
そうだからね、もうすでにこう あたかもこう現体制で負けることを予期しているかのように、そろそろ次の代表とかっていうの話、立憲民主党の内部では出てきてるわけですよ。
もうそういう話になるんですね。
そう大阪の落選した人をまた代表にしようとかね。
あ代表にも名前がですか。
ポスト泉は人だっていうような勢力も現実いますからね。
いや確かにこのところものすごい全国アギアされてますよね。東京でも蓮舫さんと一緒に演説なんていうのが上がったりなんかして、あれこの人あれでも確かに参院全国 くかみたいな、あれそうだったっけみたいな話ですもんね。
でしょ。だからね、それはね、その動きを踏まえたものなわけですよ。
お
お、厄介だよね、厄介というかさ、そんなことしたらもう立憲民主党はさ、
まあ毎年代表が変わるみたいなことになっちゃうと、それはね、それで
まあ第二共産党への道ですね。
いや、果たしてそれでこの国会全体としていいのかと。
ね、政権を支えるようなあれっていうのは、まあ、この体制の、つまり泉体制の中からでしか出てこないということを覚悟して、はい、ちゃんと真面目に政策論をやって、
はい、
上回る政策を、あの政府、今の岸田政権が何もやらない、まあ、財務、ほとんど財務省によって、
はい、
あの要点を抑えられているような、込みどころいっぱいあるわけ、政策的には。やればいいのに。
まあ、政策明るい人っていうのが全くいないわけではないですよね。
まあ、馬淵さんとかね。
今国対委員長ですか。そうですよね。もともと、もう通常国会の前は合宿をして質問を練り上げてっていうような政策マンですもんね。
うん、だからそれをやらないとね、この岸田政権っていうのはとにかく安全運転で物事を進めていっているので、はい、叶わないですよ。
参議院選挙まであと2ヶ月を切ったというところであります。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。